始まりました朝日の音の音第340回です。この番組はバイオリン職人の私朝日が音楽、特に弦楽器のことをあれこれ話すポッドキャストです。2024年が始まりました。皆さん今年もどうぞよろしくお願いします。新年初めての配信になるんですけれども、もう結構ね、今日は11日なので、配信日は11日なので、結構お正月気分というかね、そういったのはもうなくなって、普通にこう通常営業になっているんじゃないかなっていうところではあるんですけど、まあ、1日2日とちょっとね、いろいろ日本国内ありましたけれども、なんか今年は波乱の1年になるのか、まあいろいろなことが年の初めに起こったので、あとはいいことしか起こらない1年になるのか、この辺はちょっとあれですけど、まあね、皆さん健康で、前回の配信でも言ったんですけど、健康で1年、乗り越えて乗り切っていきましょう。はい、ということでですね、今日はまああれですね、月並みなというか今年の目標みたいなのも少しお話をしながら、はい、番組をやっていこうかなと思います。とりあえず、近況というところで言いますと、工房の方は順調に来ておりまして、たくさんというか仕事もありますし、非常に嬉しいですね。毛替えとかがやっぱり主にはなってるんですけども、毛替え頑張ってやってます。で、最近すごいショックなことがありまして、まあ年も43、今年4になるので老眼が始まっていると思います。というか始まってしまった。これはもう受け入れるしかないのかなと思うんです。毛替えをしている時に、糸をで毛束を縛ったりとかっていうのがあるんですけど、結構目の前で、例えば目からこう鼻の頭の先、まあ、20センチもじゃなくて15センチぐらいのところ、目から15センチぐらいのところにピントが合わなくなってきてしまいまして、これはちょっとショックなんですよね。今までずっと結構近くのものも遠くのものも非常によく見えてたんですけど、近くのものが見えなくなってきたと。はい、裸眼でも普通に 1.5 とか多分 2.0 ぐらいはあると思ってるんですよ。視力検査でもよくある、視力検査でも普通に全部見えてるので、はい、でそれよりも少し後ろに下がっても全然見えますし言ったところで、目がいいっていうのはすごく自分の中では自信というか、あったんですけど、老眼っていうのを初めてこう経験して今いるんですが、大変ですね。遠くはまだ全然見えるし、もう本当50センチ先とかも見えるし、全然その辺は問題はなく見えてるんですけど、近くにピントが合わなくなっているのはすごく嫌ですね。これだから、まあ、縛る時にこう糸を巻いてるところが見えないとかもそうなんですけど、今後例えば F 字孔を切ってるとか、バフリングの溝を切るとか、ニスのリタッチをする時も近くで見えなくなってくるので、いやどうしようかなっていうのを考えてしまいますね。老眼鏡を買おうかなとも思っています。やっぱ近くで見えるっていうのはすごく僕の中では大事で、今までずっとその近さで全然普通にものすごくクリアに見えてたんで、これは非常にショックな出来事なんですけれども、何かおすすめの老眼鏡のメーカーとかガラス、レンズかが何かあれば教えていただきたいなっていうところです。いわゆるハズキルーペとか、ああいうのに行くのか、ちょっといろいろ 考えないといけないなっていうのは思ってます。あとは近況としてはもう新年早々なんですけども、結構大きなお仕事をいただいております。まあ指板の交換、駒交換、それに合わせて駒交換、あとはニスのリタッチ、裏側ですね、裏板のニスのリタッチ、結構大きいんですよね。どれくらいって言ったらいいんだろうな、大きさで言うと面積的には多分はがき1枚ぐらい、完成はがき1枚ぐらいのリタッチになるのかなと思います。なんか、そう、真ん中あたりですかね、裏板ので、ちょっと横板の方にも行ってるんですけど、かなり、ぐずぐずになってしまっていてっていうとこですね。これも、頑張ってやっていこうかなと思います。まあアンティーク仕上げの楽器で、結構ねニスがシワが寄っていたりとか、ひびが入っている、細かいシワとひびが入っていて、まあ汚れがそこに沈着していたりとかいうところのニスを再現しないといけないので、ちょっと手強そうなんですけどね、まあ頑張ってやっていこうかなと思います。この辺はまた番組でも紹介、経過とかね、完成しましたとか、その辺がお話できればと思います。まあ指板の交換とニスリタッチは同じ楽器なんですけど、なので結構預かることになったので、代替えで自分の楽器、制作した楽器をお出し、お貸ししています。どんな感想をいただけるのか、結構長い時間にわたって弾いてもらえると思うので、感想を聞くのが楽しみです。結構ねこういう風に貸すっていうのは、他でもね、私の知り合い、友人と言ってもいいのかな、の方もチェロ借りたりとかしていますので、こういうのは全然皆さんやるのかな、やらないのかな。まあ在庫としてね、楽器持ってる人は全然それを出せばいいっていうところではあるんですけど、自分が作った楽器はやっぱずっとぶら下げておいたりとか、ケースに入れといても音がね育っていくわけではないし、僕は全然弾いてもらっていいんでっていうところなんですけど、皆さんどういう感じなんだろう、この辺は聞いてみたいところではあります。というような感じで近況ですね。まあ、元気にやってます。初詣も行ったし、どんと焼き、どんど焼き、正月飾りももう炊き上げっていうかしたしっていう感じですかね。はい、絶賛娘は今日39度3分だったかなの熱が出て、すでにもう寝てはいるんですけど、はい、インフルでもコロナでも溶連菌とかアデノとかそういう感じでもなく、診断はつかなかったんですけど、もうずっとね、ここ2日、明日で丸3日になるんですけど、なんか高い状態がずっと続いているので、ちょっと心配ではあるんですけど、はい、まあ子供ももう元気に、親2人も元気にやっています。まあ、健康でいきましょうかね。はい、ということで、ちょっと前置きというか近況が長くなってしまいましたけれども、本編では簡潔に済むかどうか分かんないですけど、2024年こんなことに取り組むというか目標を、はい、少しお話ししてみようかなと思います。はい、ではお楽しみください。では今年の目標を少しお話ししてみようかなと思います。やっぱ頭の中とか、まあ、家に文字で書いてとかだけでもいいんですけど、やっぱ宣言した方がきっと、プレッシャーがかかってやることになると思うので、ここでお話ししてしまおうと思います。目標とはいえなんですけど、毎年毎年新しい目標っていうのは特に僕は作ってはなくて、結局なんだろうな、 ずっと取り組んでいかないといけないことっていうのは分かっているので、まあ、それをずっとやっていくっていうのが、まあ、そうですね、通想帝王みたいな感じで頭なんかの片隅にずっといるみたいな、なんでそれがまあ目標っていうかね、人生をかけて取り組むべき課題というかいう感じにはなってるんですけど、まあ実績っていうかとしてちょっとこの2つはやらなきゃなっていうのが、まず1つ目同じなんですけど、バイオリンを2本とりあえず作るっていうのが今年の目標です。1本は普通のバイオリン、もう1本は、変形バイオリン、この1本ずつ絶対作るっていったところを主軸に、まあ、調整と修理の普通に工房の仕事もしていくという感じですね。やっぱ作ってで展示会にも出したいし、一応関西弦楽器製作者協会の会員なので制作しないといかんっていうところもあるので、その2つ1本ずつ作る、合計2本、これを目標に据えて2024年は取り組んでいこうと思います。まず普通のバイオリンなんですけど、これはまあ普通のバイオリンなのでっていうところで、これはもう去年の10月ぐらいからかな、もう取り組んではいるんですけど、工房の方が忙しくなってきて、忙しくもないけど工房の方のその修理調整の方があるのでなかなか思うように進められないっていうところがあって、11月の前半ぐらいからずっともうかれこれもう2ヶ月ぐらい何も手をつけられていないっていう状態なんですよ。なのでこのままだとまずいんで、本当にちょっと作らないとっていうところ で5月のゴールデンウィークには展示会があるので、それに間に合わせるように4月、あとだから 4ヶ月ぐらいで完成させる、まあ無理ではないかなと思うんですけど、はい、これは1本作ろうかなと思っています。何の楽器かっていうと、ストラディバリとかガルネリとかアマティとかそういったものではなくて、イギリスロンドンの楽器です。これは、はい、まあ、この話についてはちょっと後でまたお話をしようかなと思うんですけど、この楽器を作っていこうと思います。でもう1本は変形バイオリンですね。でこれは今度はあのポシェット細胴バイオリンではなくて、ちょっと違ったタイプの変形バイオリンを1本作ろうかなと思います。ですね、確か去年じゃないな、2022年の夏ぐらいに、日本バイオリンさん、あの格付けで、ストラディバリとかすごいいっぱいたくさん楽器を、提供してくれる、あそこですね、あの日本バイオリンさんで楽器のリサーチをさせていただきまして、その変形バイオリンので、その楽器3本、調査させてもらったんですけど、その中の1本をどれ作るというふうな目標で今年は頑張ります。気になる人は私のインスタグラムで、2022年の9月16日の投稿に、その写真、3本出てますので、見て興味ある方は見ていただければと思います。3本は1つはですね、なんかイチョウの葉っぱみたいな、もしくは三味線のバチっていうの、あれは三味線のそのギターでいうピックみたいな、ああいう形をした楽器じゃない、あ楽器か、変形の楽器と、あとはなんかこう米粒じゃないけど、なんか楕円形の楽器と、あともう一個、は普通のこうはなんだひょうたん型の楽器があります。でこのひょうたん型のやつを作ろうかなというところで考えてます。これ写真見ていただくと普通にバイオリンの形、まあ、ギターみたいな感じなんですよ。あの中央のくびれの部分にこうとんがってる部分がないので、エッジ部分がないんで、 なんか本当ギター、アコースティックギターみたいな感じの見た目をしてて、で F 字工も普通にあるし、なんか普通のバイオリンっぽく見えるんですけど、これ厚みが全くないんですよ。確かどれぐらいだったかな、普通バイオリンって30ミリ、要は3センチぐらい、横板高さがあるんですけど、これ確か1センチとか10何ミリとかだったと思うんですよ。なのでこの楽器が一応やりやすそうかなと思ってます。で1センチとかそれぐらいしかないので、エンドピンがですね裏板の方にあります。あのテールピースのを引っ掛けるあのコードが出てるじゃないですか、テールコードっていうんですか、あれは普通横板でにエンドピン刺してでそこに入れるんですけど、エンドピンがですねぐるっと回って裏側にいる、裏板の方にピョンって出てるっていう面白い感じ、面白い、構造をした楽器です。これをちょっと作ってみようかなと思います。今話しながら思ったのは、これを作ったとして昆虫をチェックするのはどこからするんだっていうところではあるんですけど、エンドピン下にあったら覗けないよな。まあまあちょっとこの楽器もしかしたらさ、違う1枚目か2枚目1枚目2枚目1個目か2個目の、楽器になるかもしれないですけど、この中のどれかを作ってみます。はい、また音がどうなるか楽しみなので、はい、こんな感じですね。うん、これがまあ、実績というか、なんか見える形として、取り組みたい2024年の目標という感じになります。うん、そんな感じかな。でちょっと話は戻って、先ほどのそのロンドンの楽器なんですけど、まあ僕的に自分は、まあ、これもコピーのを作る感じにはなるんですけど、ですね、ストラディバリとかガルネリとかを作る、まあ前々から言ってますけど、それらのコピーというかね、そういう楽器は私はもう多分作らないかなと思うんです。他の楽器を多分作っていくと思います。うん、まあ巷にはですね、の何万台という数の、ストラドのコピーが溢れているっていうとあれかもしれないけど、が作られてますし、ですんで、そういった楽器ではなくて違う楽器にもスポットを当ててあげたい部分があるんで、そういったところもあるし、でもね、本当はストラドをちゃんと作る、コピーをするっていうのはすごく大事で、なんでかっていうと、ストラドはですね、作るとバイオリン製作の基本の木がすごく学ぶのにもってこいなんですよ。データもすごい多いですし、学ぶのにいろんなね、綺麗にやっぱ作られてるんで、そういったところで学ぶのに非常にもってこいである。プラス、ストラドの楽器を作ると無難に良い音が普通に出る、はい、そういったところで、やっぱ販売っていうところで考えると、例えば今回ロンドンのこの楽器を作ってみて、多分悪い音には絶対ならない自信があるんですけど、作ってみたけどそうでもないっていう可能性があると、せっかく作ったのに売りづらいってなると、っていう風なね、リスクもあるので、やっぱり皆さんそういったところで、ストラディバリ、ガルネリをの楽器のコピー、例えばそこからまた、ブラッシュアップしてとかっていう風な方向へ皆さん向かうっていうのが常なんじゃないのかなとか思ったりするんですけど、僕の中では何でしょうね、楽器のをコピーとか、そのモデルをこれにして作るっていったところに情熱を傾けられないっていうか、なんつったらいいんだろうな、そういったところがあるので、はい、なんだろう、制作はするんですけど、オリジナリティをっていうわけでもないんだな、 なんて言ったらいいんだろうな、この辺は、うん、私の少ない語彙で表現するのは難しいんですけど、例えばまあストラディバリとかガルネリとかアマティとかこの辺の楽器っていうのが、まあ、昔の人、まあ、今からだいたい300年ぐらい前に作られたわけですよね。で、じゃあなんでその昔の楽器を作るのかって言われたら、まあ、単純に音がいいからっていうところはもう もちろんそうなんですけど、だから作るっていうところに僕はこう、なんだろうな、情熱がいかないっていうか、正直なところこのロンドンの楽器もすごくすごいいい音してますし、他の古い楽器、例えばイタリアじゃない楽器もとても良い音がしてますし、まあ音は抽象的なんで良い悪いっていうのは個人の価値観、価値というかね、趣味趣向な世界にはなってしまうんですけど、なのでなんだろうな、そういう、そういう名器を作った楽器、古い昔の人が作った楽器をなんで私が作るのかっていうところを考えた時に、良い音がするから作るっていう、だからストラディバリオ、ストラドを作るっていうところに僕はいかないっていう感じですかね。これってなんかクラシック音楽を、今でも演奏するっていうところとなんとなく似てるのかなとか思ったりもするんですよ。だって昔の曲を今弾くじゃなくて、例えばまあ J-POP だったりとかで今流行ってる曲、今も作られてるっていいじゃんってみんな聞いてるわけだし、ね、そういう風なところで、じゃあなんでクラシックの曲を現代でも演奏するのかされているのかっていうところを考えた時に、なんか似たような感覚というかね、を私は受けるです、はい、なんだろうな、昔に作られたその200、300年ぐらい前に作られた楽器の気配を、作られた楽器の気配を感じさせる、楽器を作るとか、昔の気配を再現するとか、いわゆるまあコピーみたいな感じなんですけど、そこを僕は目指してないっていうか、私は今この2024年、ね、を生きているわけで、私が例えばまあその古い楽器を手に取れたらいいですけどね見て、ね、現代生きている私が捉えた個人というか昔のその偉大な楽器、まあ、今回はロンドンの楽器ですけど、の楽器の、かっこいい言い方をすれば、その制作者の、なんだろうな、言葉というか、表現というか、その作った人の、ロンドンの人の生き様を表現したいっていう感じですかね。そこが私の熱中する部分みたいなところですかね。いかに、ストラディバリっぽく作るかとか、いかに綺麗に作るかとか、そこではなくて、それっぽい楽器を作るっていうことじゃなくて、私が今の価値観で生きていて、当時の価値観とは全く違うと思うんですよね。で、なんだろうな、今私がその楽器を手に取って感じたこと、考えたこと、想像すること、そういったところを、その楽器を、まあ、コピーすることを通して私というものが表現できたらなっていうところで作っています。そんな感じかな。なんでしょうね、まあそんな感じですよ。だから多分こういうコンセプトというか、僕の、思いというか、それにこう賛同っていうかね、あ、いいねって思ってくれる人に届けばいいかなと思うし、なかなかそういう感じで は受け入れづらいのかな、市場にはなかなか向かないかなとは思うんですけど、まあ気に入っていただける方がいればぜひぜひっていうところですね。はい、結局のところ、まあ、話はあっちかあっちゃこっちゃ言っちゃってますけど、ストラディバリ、ガルネリ、アマティ、この辺のところで考えてみると、彼らの作ってたそのバイオリンって今のバイオリンとはちょっと違うわけですよ。まあ、大雑把に言うと彼らが作っていたのはバロックバイオリンと呼ばれるもので、で、18世紀とかその辺で、モダンバイオリンへ、まあ、簡単なことで言うとこうブラッシュアップ改造されてるわけですよね。ネックは変えられてるしっていう、まあ多分バスバーも変わっているし、当時のバスバーではないんですって考えた時に、ストラディバリがもともと作っていたそのバロック上バイオリンの状態の楽器の音を知ってる人って誰一人としていないんですよね。今当時の人は知ってますけど、じゃあなんでがストラディバリがいいのかってなると、私はちょっとよくわからない確かに演奏家さんはすごくいいと言っているし、音もいいのも知ってるんですけど、ね、バロックバイオリンだった頃のストラディバリの音を知ってて、それが良いと言われていた。で、それがモダンのバイオリンに改変された。それでもまだいい、そこも分かるんですけど、なんかね、もう分からないわけじゃないですか、もともとのオリジナルがどういう音だったのか、ってなるとねっていうような、まあ、感じがしちゃうわけですよ。でもそのバロックバイオリンのがどういう音だったのかっていうのは、まあ、バロックバイオリン作ればわかるしだろうし、ね、やっぱ作るべきだとは思うし、でじゃあバロックバイオリンの状態がモダンに変わる前の楽器の状態で、それがストラディバリじゃなくて、まあ、バロックバイオリンがどういう響きをしているのかとか、音量はどんな感じだったのかとか、弾いた時のレスポンスはどんなだったのかとか、で今は普通シンセティック弦ですけど、当時は裸ガット弦だったわけで、音色はどうだったのかとかね。で多分今のモダンの弓ではなくてバロックの弓なわけだから、そういった弓で弾いた時の音はどうだったのとかね、そういったところはちゃんと調べる必要あるし、でもうちょっと突っ込んだ話をすると、バロックバイオリンっていうものが、まあ、当時としては最高の出来だったわけですよね。ね、その楽器が持ってるポテンシャルを最大限に発揮できるような曲が多分書かれていたわけで、それを超えるような、楽譜作品を当時の作曲家は多分作れないと思うんですよ。なので、当時の風俗とか当時の価値観だったりとか当時の時代のそういうところもしっかりと把握をする必要はあるんじゃないかなとも思うんですよね。例えばそうか、だいたいストラディバリと、いわゆるバッハとかヘンデルとか、ヴィヴァルディとかですかね、この辺の人たちだいたい同年代を生きていて、まあバロックバイオリンって言ってますし、彼ら作曲家の人たちもバロックと呼ばれるような時代の人じゃないですか。じゃあバロックっての時代、まあ、16、17世紀かな、そのあたりの時の、価値観っていうのはどんなもんだったのかとかね、そういうのも考えた方がいいのかなとも思うんですよ。バロックの前っていうと多分ルネサンスだし、ルネサンスからバロックに来た時にきっと何か価値観っていうとか時代っていうのは大きくっていうかね、だんだんこうシフトしてるはずなんで、例えばルネサンスで言うと、もうとても綺麗に作って絵とかで言うと、とても調和とかシンメトリーとかっていうのはこう重要視されてるわけですよね。 でもバロックになるとそこまでこうなんだろうな、まあそのルネサンスの頃って神様だし、神様のことしか書かないとか表現しないとかいうところ、あとまあ教会とか宗教っていうのはすごく影響を色濃くしてるはずなん でバロックになってくると若干こう薄れてくるわけですよね。ではなくて例えば王侯貴族とか、都市国家的なところがこう台頭してくる時代なので、そう考えるとバロックの頃って、そこまでこう調和とか神様がとかっていう感じではない時代になってきて、よりリアリティを持った感じになってきたりとかね、シンメトリーではなくて別に不均衡とかアシンメトリーであったり、対比されてたりとかしても全然いいみたいな、そんな感じになってくると思うだったと思うんですよね。僕の中では、僕のが習ってきたというか勉強してきた拙い世界史の、記憶というか知識を総動員するとって考えると、ストラディバリーの楽器ってとてもシンメトリーに作られてますっていうのも本当に本当にシンメトリーに作ってたのかなって思うんですよ、うん、だってルネサンスの頃に作ってるのであればなんとなくそうなっててもいいかなとは思うんですけど、バロックの時代になって本当にシンメトリーに作ることが美しいと、まだそれが変化してなかったのか、まだ楽器制作においてはシンメトリーに作らないといけないっていう、こう価値観というかね、そういう感じだったのか、この辺はもう想像するしかないんですけど、いろいろ見てみると逆に、ガルネリとかも全然左右対称じゃないし、ストラディバリも F 字工をちょっと曲がってたりもするし、考えるとそこまでシンメトリーに作る必要はあるのかっていうね。で一度セミナーに行って楽器制作のセミナーに行った時にも、当時はそこまでシンメトリーに作るっていうところは、重きを置かれていない、そうではなくて数値的なところがしっかり出ていれば全然あとは好き勝手作っていいっていう風な価値観というかね、そういう感じだったのではないかっていうような考察をされていて、資料とかもいただいてっていうところもあるので、こういったところは、ねえっていうのも考えると、だから僕は本当に綺麗な楽器を作るというよりは、まあ好きにっていうかね、私が作りたい楽器を、私がその楽器をと対峙してどう感じたかっていうのを表現するっていうところに、重きを置いて制作はしていきたいなと思っていますっていう感じですかね。はい、なんかいろいろ話が飛んだりしていきましたけれども、まあ今年の目標は先ほど最初に言った通り、普通の、バイオリンを1本作る、でもう1個は変形バイオリンを1本作るって言ったところで、はい、頑張っていこうかなと思います。また制作の ところの、経過とかですね、そういうののところは番組でも紹介できればなと思いますし、Twitter とか Instagram でもいろいろその辺の経過はお知らせというかね、更新していこうと思いますので、もしよかったら、Twitter じゃないのかも、 X とかもフォローしていただけたら嬉しいですね。はい、いろいろお話ができたら楽しいと思いますので、まあ、こんな感じの人が、工房をやって、制作の方はそんな感じで、楽器を作っておりますので、はい、ぜひ興味のある方はコンタクトしてみてください。はい、楽器頑張って作ります。あとは実績というかね、毛束は1本なくしちゃいたいですね。去年の9月に工房をスタートさせて、で毛束1本、毛がい用の、を1本1束あるんですけど、その1束は今年中に全部なくなってほしいな。確か東京のその楽器店にいた頃は年3束ぐらい使ってたような気がするので、ですんで まあペースは落ちると思うんですけど、まあね、長々ずっと耳毛を置いててもしょうがないので、なんかね古くなってしまわないかなとかも思うんで、今年中にその束は、うん、使い切ってしまいたいな。あとは他の毛束も仕入れていろいろ試してみたいなと思いますね。毛替えはねもう本当ゴールがないので、日々日々、うん、精進していくしかないですかね。最初にやってる時の伸び幅と毛替えをね、最初は2時間とかかかるんですよ1本。それが大体1時間に収まるようになってきて、そこから40分30分ぐらいとかになってくるような感じにはなるんですけど、最初のねそのああ上達してるなとか、自分毛替えが上手になってるなって感じる体感っていうのは結構大きいんですけど、まあ最後っていうかまだまだですけど、私の毛替えもだんだんこうね、何も多分何千本だろうな、何千本とかやっていると、なんだろうな、ちょっと上達するのにものすごい時間かかるんですよね。これは本当毛がもっと上手くなりたいなという感じです。まあ、ダイエットにも似てるのかな。例えば150キロぐらいある人がダイエット始めますっていうと、最初10キロとかって一気に落ちるわけじゃないですか。20キロとかでだんだん、おお100キロ切ったみたいな、98キロおおう来た来たみたいな感じでこうダイエット進んでいくんですけど、最終的に例えば60キロ台とかになってくると、そこからの1キロとか500グラム減らすのって超大変じゃないですか。ね、150キロから100キロの50キロってすぐ多分落とそうと思えば落ちるんですよ。でも70、まあ、65キロからそれを64キロ、63キロにするたった2キログラム、これを落とすのって相当大変なのと、まあなんとなく、感じは似てるのかなと思っています。これは今年も引き続き、これがさっき最初に言ってたずっとね、あの取り組まないといけないなと思っていることではあるんですけど、毛替えはずっと頑張って、上達さらにしていこうと思っています。はい、そんなところで、2024年いろいろ語ってしまいましたけれども、まあ、番組も細々ですけれども続けていきますので、次は今度は満月ですね。また今度満月いつなんだろうな、ちゃんと見てないけど、多分ね今年はずっとだいたい月2回1回だけ確か月3回、更新が来る時があると思うんですけど、まあ、また、はい、番組聞いていただければと思います。なるべくこう音楽の話、あとは演奏家さんとか職人さんとかゲストをお招きしてお話をするっていう回も進めていきたいですし、まあ何にもか喋ることがなければ全然違うことをお話ししてみてもいいかなと思っています。アンパンマンは超詳しくなったので、大人の私が見る、アンパンマンの世界の考察とか、そういうねバイキンマンが一番素晴らしいキャラクターというか一番全能なのではないかとかね、そういう仮説もあったりするのでまあどっかのところでネタがなければ音楽の方でちょっとバイキンマンの素晴らしさについてちょっと語る回とか話してみてもいいかなと、はい、思います。そのところで今後も引き続き番組どうぞ聞いていただけると嬉しいです。はい、では次の満月で、別にいいんだよな、満月でまた次回の満月の日にお会いしましょう。はい、ありがとうございました。本年もよろしくお願いします。さようなら。